恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先日サミットが開かれた、洞爺湖のそばの、ウィンザーホテルでキャンプが行われたわけではなくて、あそこは一番高い部屋が一泊170万円とかありますので、私たちの泊まったのはその対岸の少年自然の家というですね、安いところで、去年と同じ場所でキャンプが行われました。去年は小学生キャンプだったんですが、なぜか今年は小学生から、中学生高校生まで全部一緒というですねキャンプになりまして、人数もとても多くなって賑やかだったんですが、1日4回のメッセージというですねスケジュールには少々この老体には応えました。小学生の集会が終わって、司会の先生が、横山先生とお話をしたい人は後に残ってくださいとアナウンスをしましたら、一人の男の子が残って私のところに来てくれました。どんなことを話したいのって聞きましたら、先生、今年もゴキブリの話をしてくださいという答えでした。去年のキャンプでその話をしたのを、彼は、参加できてなかったので、去年の参加者に聞いて、ゴキブリの話は、ね、また話してもらったらいいと聞いたらしくて、自分も聞きたいというのです。リクエストとあらば、その希望に応えないわけにいけませんので、その次のお話の中に、ゴキブリの話を急遽織り交ぜて話をさせていただきました。まあ、その話は、ここでは、したいところですけどしませんが、かいつまんで言いますと、私がゴキブリを愛して、ゴキブリになって、ゴキブリの世界に入っていくという話です。そして、その話の結論で、そんなのありえないよね。人間がゴキブリになるなんてそんなのおかしくって、そんなことはありえないよね。それに私がゴキブリになったんだったら、どうしてこうやって人間のまんまで今ここで話をしている。おかしいよね。それはただのお話。でも、もっとありえないことが本当に起こったんだよ。それはこの世界を作られた誠の神様がなんと人間になってこの世界に来られたっていう、まあそういう話なんですが、そんなお話をさせていただいて、それから後の自由時間でした。小学校1年生のとても賢そうな女の子が私のそばにそーっとやってきまして、話しかけてきました。先生、どうして嘘ついたの？先生がゴキブリになったなんてどうして嘘ついたの？それは嘘じゃないの。これはお話って言ったでしょ？それって作り話でしょ？嘘じゃない。小学校1年生の彼女には私がゴキブリを愛してゴキブリになったというその話が嘘としか感じられないのです。私はもうタジタジでですね、ただもうごめんなさい、許してとですねお話をして、でもね、イエス様は嘘じゃなくって本当に神様なのに人間になって来てくださったんだからねというのが精一杯でした。これまであちらこちらで、最近はあんまりしなくなったんですけど、数えきれないほどゴキブリの話をしたんですけど、それで嘘つきと言われたのは初めてでした。とても考え込まされてしまいました。私は本当はゴキブリが大嫌いです。ですから、私が人間であることをやめて、家族を捨てて、仕事を捨てて、一切を捨てて、あの大嫌いなゴキブリにだんだん体がこう変わっていって、その世界に入っていくことなんかまっぴらごめんです。 想像しただけでゾッとします。実はこのゴキブリの話にはうちの方ではまだしたことのない第2話っていうのがありまして、ゴキブリになって入っていった世界でついに十字架につけられて殺されるというですね、まあゴキブリの世界での十字架はゴキブリ叩けてピシャッと叩かれることなんですが、罪のないのにゴキブリの罪を背負って死んでいくという話があるんですが、もうそんなこと考えただけでゾッとします。ゴキブリのために命を捨てるなんてまっぴらごめんです。でもそうやって考えれば考えるだけ、神の一人子なる神がなんと人間になって、人間がゴキブリになるなんてものじゃないわけです。神が人間になるという落差は、もうこれは想像を絶する落差、ギャップなわけです。そして人間になっただけではない、人間として最低最悪の罪人として十字架にかけられ、そこで人間によってだけではない、イエス様が愛してやまない父なる神様から捨てられ呪われ罰されて、それがどれほど大きな苦しみ悲しみ恐怖であるか、私たちはゲッセマネの園の身もだえして祈られるイエス様のお姿からそれを見させていただきました。さて、いよいよ今日はその後の逮捕の場面です。その流れを追ってみましょう。三度の苦しい祈りを終えて、そばで高いびきで眠り込んでいるペテロ、ヤコブ、ヨハネ、その三人の弟子を起こし、さらに園の入り口付近でやはり眠りこけていたんでしょう、八人の弟子を起こして、見なさい、時が来ました、立ちなさい、さあ行くのです、見なさい、私を裏切る者が近づきました。47節、イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。数えきれないほどの松明の列が彼らに近づいてきたのです。イエス様とその弟子たちをそして取り囲みました。その手には剣や棒が握られています。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長民の長老たちから差し向けられたものであった。先頭にユダがいます。ほんのさっきまであの最後の晩餐の席で一緒にいた弟子の一人です。三年半の間ずっとイエス様に従って歩んできた仲間のユダがなぜそこに、手に剣や棒を持ってユダに引き入れられてやってきた群衆はイエス様を何としても亡き者にしたいと狙っている祭司長民の長老たちから送られてきたのです。しかしイエスを捕らえ殺そうと思っても、いつもイエスの周りにはイエスを慕う群衆が取り囲んでいて手出しをできない。なんとか騒動が起こらない状態で逮捕する、そんな時と場所はないかと願っているところに、イエスの側近中の側近、その一人である弟子の一人がその主人を金で売りたいと申し出てきたのです。そして群衆から離れていて逮捕の絶好のチャンスの場所と時を教えましょうというのです。ユダは食事の後でイエス様とその一行が必ずゲッセマネの園に行くこと、そのことをよく分かっていました。その時こそ逮捕のチャンスと知っていたのです。49節、それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。口づけ、それは親しい人への挨拶の仕方です。私たち日本人の考える口づけとはまるで違うですね。本当に普通に行われる挨拶です。 今年シリアのマルーラっていうところに行きましたけど、 NHK 特集で見ていましたら、マルーラっていうですね、その村ではですね、このお客人を歓迎する歓迎の仕方がですね、このほっぺたを殴るっていうですね、挨拶ですね。これ殴って殴って殴り返してこなければ、これはいいお客人っていうんでですね、殴られるかなと思ってマルーラ行ったんですが、誰も殴ってくれませんでした。客人とも見てなかったみたいなんですけどもですね、挨拶にも様々あるようです。イエス様とその弟子たちはそうやっていつも挨拶をしていたのでしょう。いつもの挨拶、それも口づけしたは、何度も何度も口づけしたという言葉が使われています。いかにも親しい愛を込めての挨拶の素振りです。しかし、それが逮捕しようとする人々への合図だったと48節にあります。イエスを裏切る者は、彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえるのだと言っておいた。そんな愛情表現である口づけによって、その裏切りを実行しようとするユダ。そのユダにイエス様は何と語りかけたでしょう。50節、イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。この語に及んでも、なおその裏切り者を友よと呼ばれるイエス様。最後の最後まで、ユダに対するイエス様の愛が表されているかのようです。ユダの合図によって群衆はイエス様に手をかけます。しかしその時に一騒動が持ち上がります。51節。するとイエスに一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。先ほどの礼拝の前の一般の、教会学校の一般クラスで、マタイもマルコもルカも、この時、剣を振り回したのは、一人の弟子、イエスと一緒にいた者の一人とですね、名前を伏せていますが、なぜ名前を伏せてるんでしょうね、と皆さんに問いかけましたら、一人の兄弟が、個人情報だからです。とですね、答えてくれました。素晴らしい答えです。そしてそれは実は正解なんです。まさに個人情報だから名前を出せなかったのです。すなわち、マタイやマルコやルカが福音書を書いたその時期は、まだペテロが生きていた時期。だから、その名前をここで書くわけにはいかなかった。あの暴力を振るったのがイエスの側近の一人のペテロだったという名前は伏せる必要があったかのようです。しかし、ヨハネが、ペテロが死んで、もうすでに数十年経った時に書かれたヨハネの福音書で初めて、それがシモン・ペテロであったと名前がここで明かされているのです。剣など振り回したことのない、生まれながらの漁師であるペテロ。ただもう闇雲に剣を振り回すだけでした。しかし、なんとその剣は、その時大祭司のしもべの耳を切り落とした。とあります。ヨハネはさらに詳しく書いていまして、その切り落とされた耳は右の耳であったとですね、詳しく書き残し、それだけではなくして、大祭司のしもべの名前はマルコスであったと、ヨハネだけがその耳を切り落とされた人物の名前を書き残しました。それは、このマルコスという人物が、名前が残されているということは、この出来事をきっかけに、彼は後にイエス・キリストを信じる者になったからであろうと一般に言われています。さらに、ルカの福音書では、いかにもお医者さんのルカらしく、イエス様がその後で耳に触って彼を治してやられたと書いているのです。そして、今日の中心の聖句の言葉が与えられます。52節。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。ペテロは本当に勇気を振り絞って群衆に立ち向かっているように見えるのです。イエス様から今夜 三度私を知らないと言うと予告された時、ペテロは26章の35節で、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと断言しました。そしてペテロはその言葉通り、イエス様を守ろう。そのためには自分はどうなってもいいとばかりに剣を振り回しているのです。群衆、武装している群衆の前で、たった一人剣を振りかざして、突っかかっていくっていうことが、どれほど無謀であるかですね。先は見えています。しかし、なぜペテロは、ここで、剣を振り回したんでしょうか。なぜ剣を取ったのでしょう。イエス様を守ろうとしたからじゃないか、というかもしれませんが、それに、イエス様を逮捕するために使わされた人々も剣と棒を手にしています。イエス様は一人を逮捕するためにそんなにも大勢でしかも物々しく武装してやってきたのはなぜなんでしょう。ペテロも群衆も剣を取るということは実は弱さのゆえ恐れのゆえなのです。剣を取らなければ自分がやられるかもしれない。相手に対して剣を取って初めて自分が優位に立てると考えるのです。刃物を振り回して無差別に人を殺傷するという事件が多発しています。世界各地にテロの恐怖が蔓延しています。平和の祭典と呼ばれるオリンピックの開催中ですが、しかし、その時を同じくして、グルジアでは戦争状態に陥ってしまいました。剣を取る者は、皆、剣で滅びます。この剣のところに、他のどのような武器を置き換えても同じでしょう。銃を取る者は、皆、銃で滅びます。ミサイルを取る者は、皆、ミサイルで滅びます。核兵器を取る者は、皆、核兵器で滅びます。剣を取る者、武器を取る者、その背後にあるものは、何とかして相手に優位に立とう。少しでも相手より強い立場に立って、相手を抑え込もうとするのです。ですから、逆に自分より相手がさらに高性能で、高い殺傷能力を持つ武器を持つことへの恐怖がいつも伴います。ですから、さらに武器を、さらに進んだ武器をと競争に明け暮れ、いたちごっこを繰り広げるのです。その背後にあるのは恐れです。弱さです。やらなかったらやられる、持たなかったらやられるという恐怖感が背後にあるのです。北海道のキャンプのテーマの御言葉はアウトラインの4番のところに書きましたイザヤ書の41章の10節の御言葉でした。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。このお招きいただいたキャンプっていうのは、北海道の札幌の隣の町、江別というところにある三番通り福音キリスト教会の主催によるものでした。この前の日曜日はこの三番通りの教会での礼拝で合唱させていただいたんですけど、私はその教会を見てですね、ああ、素敵な教会かなと思ってですね、本当に雰囲気もいいしですね、2階へ上がるところがですね、エレベーターじゃなくしてですね、長いですね、こう、坂になった階段をこう曲がりくねって2階に上がっていく。そこに礼拝堂があって、1階は幼稚園なんです。その階段というかその坂道をこう歩いて礼拝堂に行きながら、どっかで同じような教会に行ったことがあるなと思って不思議な感じに、ね、囚われていました。月曜日、 金沢の泉の出身で、元お医者さんで、今牧師になって札幌で伝道していらっしゃる吉田浩二君と一緒にお食事をする機会を作らせていただいて、浩二君、吉田浩二先生なんですが、この、どうしても浩二君、小さな小学校の時代からですね、知っていますもんですから、浩二君と話をしてましたら、先生、10年前にですね、同じグループの牧師の研修会で、北海道に来てくださったとき、その3番通り福音キリスト教会が会場でした。聞いて、え？ 10 年前にあの教会に行ったの？全然覚えてなくてですね、通りで、どうもこの、ね、坂道の、ね、通路通ったことがあるな、似たような教会を経験があるな、なんてですね、変なことを考えておりました。ですね、10年前のに行ったことのある教会、同じ教会に実は行ってたのでございます。だいぶ65歳を越しますと、物忘れが激しくなっております。その教会の、キャンプだったんですが、ところがです。このキャンプの前に、この教会に様々なことがあって、せっかく準備した教会のキャンプだけれども、本当にキャンプが開けるだろうか。そしてそのキャンプのリーダーの、姉妹も、個人的に家庭に様々な出来事があって、果たしてリーダー自身がですね、キャンプに参加できるだろうかという状態だったそうです。しかし、様々な障害を乗り越えてキャンプが開かれたわけです。ところがです。キャンプが始まっても、奉仕者の一人、そのリーダー的な、方の一人がですね、体調を崩して途中で帰っていきました。二日目、参加者の一人の子供が熱中症にかかって病院に行ってしまいました。まあ、次から次へ様々なことが起こってですね、夜スタッフで集まるんですけど、このキャンプは本当に試練を受けています。みんなとですね、祈りましょうと言ってですね、様々な恐れと不安が付きまとうようなキャンプでした。しかし、だからこそ、余計にそのキャンプのテーマが、その御言葉が力強く迫ってきました。恐れるな、たじろぐな、私はあなたと共にいる、私があなたの神だから、私はあなたを強め、助け、守られる。では、恐れないではおれない、たじろがないではおられない、そんな時に私たちはどのようにしておればいいのでしょう。ペテロは、恐怖に駆られたかのように、パニックに陥ったかのように、剣を闇雲に振り回しました。では、イエス様はこの時どうなさったんでしょう。あんなにゲッセマネの園では、恐れと悲しみに捕らえられていたイエス様。いよいよ逮捕される時にはどうだったでしょうか。剣を元に収めなさいと言われたイエス様は、53節でこう語られました。53節。それとも私が父にお願いして、12軍団よりも多くの見つかりを、今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。十二軍団の天の軍勢。一軍団は、下に注釈のついている聖書をお持ちの方は、一レギオン。それは、ローマの軍隊の単位でしょうか。6000人編成の軍隊です。6000人。ですから、その12倍ですから、72000人の大軍隊です。イエス様の目には、その見えざる天の御使いたちの軍隊が、息を凝らして、神の一人子なるイエス様からの、ヘルプ、助けての合図があれば、すぐに降り立って、イエス様を救い出し、その敵を攻撃する準備をしているのが見えておられたのでしょう。しかしイエス様は、ヘルプ、合図を出しませんでした。もしも、イエス様がここで、天の軍勢を呼び寄せて、十字架から降りてこられたら、イエス様はもう十字架にかけられることもなく、そして復活されることもなかったのです。もしそうなっていたら、人々から鞭で打たれることもなく、リンチを受けることもなく、椿を かけられることもなく、あの苦しい苦しい十字架の痛みを受けることもなく、父から捨てられるということもなかったのです。ああ、よかったとなるでしょうか。54節。だが、そのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書が、どうして実現されましょう。イエス様の歩みは、すべて旧約聖書の中に前もって、神様から与えられたスケジュール表、計画書、青写真として記されていたのです。イエス様の地上の生涯はすべて、それに従って進められていったのです。こうならなければならないと書かれていることを実現するため、すでにイエス様はその聖書の御言葉に導かれ従って歩まれたのです。もしもイエス様が天の御使いたちの援助を求め、ご自身の持っておられる奇跡の力を発揮して十字架の道をそれられたら、私たちの救いの道は断たれてしまいます。私たちは今なお罪の中に、神の怒りの中に、滅びの中にいることになります。またもしも、剣を振り回すペテロに加勢して応援して、ご自分の力を用いて逮捕に来た人々に抵抗をしたら、反撃に出たら、どうなったでしょう。公務執行妨害という罪状で、それこそ偽りの証言に頼らなくても、正当な罪状でイエス様は逮捕され、刑は執行されたでしょう。もしもそうなると、イエス様は罪がないのに処刑されたのではなくて、罪のゆえに正当な処罰を受けたことになります。そうなると、イエス様は私たちの罪を背負い、私たちの身代わりに死なれたのではなくて、自分の犯した罪のために死なれたことになり、やはり私たちは今なお罪の中にとどまり、救いはないことになってしまうのです。しかし、イエス様は天の軍勢を呼ばれることもなく、ペテロの応援をして逮捕に来た群衆に抵抗することもなく、全くの無抵抗で逮捕され、ほふり場に惹かれていく子羊のように、従順に黙々とお縄にかかったのです。それはなぜでしょうか。何よりも、父なる神への従順のゆえ、聖書の中に記されている救いの青写真、神の救いのご計画に黙々と従われたゆえでした。そしてもう一つの理由は、私たちへの愛のゆえでした。裏切り者のユダ、愛の表現である口づけをもってその裏切りを実行したユダ、なんと憎むべき行為でしょう。しかし口づけをもってイエス様を裏切ったユダ、このユダは一体誰のことなんでしょう。私たちのイエス様への愛の表現は何ですか。ユダは口づけをもってイエス様を裏切りましたが、愛の表現である口づけをもって裏切りましたが、私たちの愛の、イエス様への愛の表現は何ですか。まさに今、今日こうやってご一緒に捧げているこの礼拝が、私たちへの、私たちの神へのイエス様への愛の表現なのです。礼拝によって私たちは、イエス様に感謝を表現し、その愛を表現し、イエス様の十字架の愛に応えて、私もあなたにこの体をこの心を捧げますと、献身の思いも新たに捧げると告白する。それが礼拝の意味です。ユダが口づけをしたとき、表すべき愛の表現とはまるで反対の裏切りの合図の意味が、そこには込められていました。愛の表現が裏切りに用いられたのです。私たちが礼拝を捧げるとき、本当にそこにイエス様への心からなる感謝と愛と献身が込められているでしょうか。 今朝こうやって私たちはイエス様にまさに口づけをしているのです。そこにイエス様への愛が、心からなる愛が込められているでしょうか。形だけのもの、ただの習慣だからと、まるで心の伴わない、心はまるで他に向いたままではないでしょうか。すると私たちもユダなのです。実際ゲッセマネでイエス様を裏切ったのはユダだけではありませんでした。56節の後半、その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったとある通りです。ユダだけがここでイエス様を裏切ったのではなくて、イエス様の弟子はみんなイエス様を裏切り、イエス様を捨てたのです。しかしそんな裏切り者、そんなイエス様に対する冷たいイエス様を捨てる、そんなもののゆえに、実はイエス様は十字架への道を選び取り、ご自分の意志でその道を歩み出されたのです。私たちはみんな、神様の目には、イエス様の前にはユダであり、卑怯で醜い裏切り者、日々に神の愛に逆らい、その御心に反する思いをまた行いをなしてしまう、そんなものなのです。こんな話があります。あるところにみんなから聖者と評判の高い立派な老人が住んでいました。神様がその評判を聞いて感心されて、この老人に何か褒美をやろうと思われて、その老人を呼ばれました。どんなことでも一つあなたの願うことを、願いを叶えてやると言われた老人は、なんと神様に自分の心を見せてほしいと頼んだのです。それを聞かれた神様はなぜかひどく慌てられて、一生懸命その願いだけはやめておきなさい、何か他の願い事にしなさいと諭されたのですが、頑固な老人は必要に自分の心を見たいのですと頼み続けました。そこでお前がそこまで言うのならと、神様はついに老人の願いを聞き届けられ、老人自身の心を見せてあげることになったというのです。しかし自分の心を見た老人は、あまりの醜さに、あまりの汚さに驚き、とうとう気を失ってしまったという話です。しかしまさに神の目に映っている私、神の目に映っているあなたはそのような存在。しかしそんな醜く汚れた私たちを愛して、イエス様は抵抗することもなく逮捕され、いよいよ翌朝の十字架の死へとまっしぐらに進んでいかれたのです。こんな私をそれほどに愛してくださった、このイエス様の愛、その恵み、その救いの中で生きる、またイエス様が示してくださったように聖書にこう書かれている、この聖書の言葉に生きる、愛に生き、神の御言葉に生きる、そこに実は剣を取る生き方とは違う生き方があるのです。弱さと恐れのゆえに剣を取らざるを得ない人間が、剣を取らなくてもいい生き方がそこにあるのです。北海道のキャンプで最初に子供たちに私はこんな話をさせていただきました。ある女の子が学校から帰ってきました。お母さんが尋ねました。今日学校で何をしたの？それは言えないわ。どうして？だってママきっと怒るから。お母さんはますます聞きたくなって、ねえ、もしあなたが今日学校で会ったことを話してくれたら、たとえそれで私が怒ったとしても何にも言わずに、私は自分の部屋に引き上げるから。本当に？もちろん。あのね、 今日、私たち学校で親友は誰、一番の友達は誰って書くことになったの。だけど私、ママの名前を書かなかったの。あら、そう。私ね、私の名前を書いたの。どうしても私、自分が一番好きなんですもの。でもね、二番目にはママの名前を書いたわ。まあそんな話なんです。私はこの女の子の話を読んで、この女の子ってなんて素敵なんだろうと思いました。皆さん、親友は誰と聞かれて、私って答えられます？子供たちにそんな話をしたら、一人の子供が、そんなのおかしいよってですね、話の途中で愛の手を入れてくれました。一番の友達は誰って言われて、それは私だ。でも、本当に一番の友達は私、一番好きなのは私って言えるっていうのは、とても素敵な子供だと思うのです。私は子供たちに続けてこう言いました。私がみんなぐらいの時、そう、小学校3年から高校3年の秋まで、私にとって私は一番の友達どころか一番の敵でした。自分で自分が嫌で嫌で嫌いで嫌いで憎き相手でした。でも、18の時、神様の愛、イエス様がこんな私を愛して十字架で死んでくださったことを知ってから、私は自分で自分が好きになりました。自分のことを受け入れることができるようになりました。そういう話をさせていただいたのです。すると、キャンプの最後の夜、一人の少年がこんな話をしてくれました。キャンプを囲んでみんなが次々立って話をするんですけど、その子はこういうのです。僕は自分が嫌いでした。だけど、ゴキブリ先生の話を聞いて、今日から僕も自分のことを好きになろうと決心しました。とてもとても嬉しい証でした。愛されている喜び、そして神様の御言葉がある。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。この強い強い力強い御言葉を握って生きるとき、弱さと恐れに怯えながら生きる生き方、剣に頼らざるを得ない生き方から、平安と希望に生きることができる、剣を捨てる生き方がそこに始まるのです。今日、あなたに注がれている驚くべきイエス様の愛、そしてあなたに差し出されている力強い神の約束の御言葉を握りしめて歩みを始めましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たちもあなたの視線の前に立たされています。口づけをもってイエス様を裏切ったユダ。なんとひどい、なんと醜い、なんという偽善と私たちは憤りを覚えますが、しかし、あなたの目に映っている私も、日々にユダのごとき、裏切りをあなたに対して犯し続けているようなものであることを知らされています。どうぞ神様、しかしそんなものを友よと呼ばれるあなたのご愛、そんなもののために、これから十字架にかかって、そんなもののために死のうとしておられるイエス様の愛、どうかその愛に私たちも心を開き、そんな愛で愛され、あなたの力強い御言葉に支えられて生きる歩みを私たちに与えてください。銃を取らなくても、様々な方法で反撃し攻撃し、自分の思いを、自分の怒りを、自分の弱さを隠そうとする私たちの生き方から、神様、イエス様のように堂々と歩みを続けられる私たちとさせてくださるように、今日から始まるこの一週間も、お一人お一人がことあるごとにあなたのもとに逃げて行き、ことあるごとにあなたの御言葉を思い出し握りしめて、 あなたにある一歩一歩確かに歩んでいくことができますように、弱い、すぐに恐れに取りつかれる私たちを支えてください。感謝して尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。